で、おなじみの、小倉智明さん、あ、間違った、小倉智明という人ですか。フジテレビの朝の顔を、ずいぶん長らく務めておりました、あの、特ダネという番組でしたね。朝8時から放送される、それの MC、総合司会をしていた、小倉智明という方。昔ですね、あの、爆笑問題の太田光という人に突っ込まれてましたよね。テレビの番組で、あなた、ズラでしょなんてですね。まあ、一目瞭然ですよね。もう、生え際からしておかしいですもんね。ああ、この人頭乗っけてんな、なんつって。だから、あの、誰かがですね、悪いいたずらで、あの、コラ動画作ってですね、その MC で、あの、おはようございますって挨拶するときに頭下げるじゃないですか。で、その瞬間、カツラがポトって、あの、怒っちゃってですね。それ、まあまあ、コラなんですけども、未だに YouTube で、小倉智明ズラ落ちるって検索すると出てきますけどね。まあ、ズラですよね。日本一有名なんじゃないですか、あのズラの。なんで、もう、様のいた、ズラっていうですね。ズラ！ズラ来ますよ、こんなのね。フジテレビショーなんですから。フジテレビでもう今月いっぱいであの番組終わるんですから、大面さんのね、番組が。ズラ！ちゃんと JRA もですね、お別れのメッセージをここに超えて、ズラという形で、忍ばせてくれるという。ねえ、よかったですね、大面さんも。今後まあ、ゆっくり余生をお過ごしになっていただきたいなというふうに思いますけれども、はい。私ね、小倉智明っていう人にですね、偶然飛行機で隣になったことありましたね。もう随分もう20年以上前なんですけども、札幌千歳から東京まで羽田まで、ジャンボジェットの2階席だったっすね。まあ当時ジャンボってまだ飛んでました時代なんですけども、2階席があったプレミアムシートなんですけどね。で、その隣が偶然あのその、おずらさんだったんですよ。で、パッと見たらですね、その時はずら被ってなかったんですね。あら、ずら、とって、割と、何、いいじゃん、みたいな。ナチュラルで、ちょっとまあ、あの、薄いんですけれども、全然 OK だよなと思ったんですよね。あんな変な生え際のずら被るよりは、堂々とそのまあ、ね、薄い頭でも、こっちの方がもう、好感度、爆上がりじゃんって、いいよ、なんて思ってね。まあ、老婆心ながら、おずらさん、あの、テレビ出るときずら外した方がいいんじゃないですかねって、喉のここまで出てきたんですけども、まあ、そんなことは、あの、言うとですね、また、おめえなんだ、この野郎なんてですね、喧嘩になっちゃうかもしれません、殴られちゃうかもしれませんから、やめときましたけれども、そんなに悪いことなかったですよ、あの、ずらかぶ、あ、ずら脱いで、ずら取ってもですね、おずらさんは。ねえ、だからこうやって、最後までいじられちゃったじゃないですか、ずらで。朝までいたずらなんてですね。はい。まあ、この話はここまでにします。阪神大賞典。あ、アリストテレス 1.3 倍でどこにもいませんでしたが、そうですか。ね。私もうウィンズ空いてないからですね、もう馬券、買えないもんですからね。もう、めんどくさいんで一番人気軸に従うんですよ。もうしょうがないですよね。ごめんなさい。もう、和田龍二行っちゃうじゃねえのなんてね、心の中で思って、もう、喉元までですね、もう和田龍二、今週も一着なんじゃねえかって文章読んだらもう滲み出てますでしょ。予想の文章も。先週、あの、フィリーズレビューラッパ吹いて一着した時に三着付けなんて中途半端なメッセージしてごめんなさいなんてですね。だって3月中にこの和田龍二という人が重賞レース勝てなかったら嘘なんですから。それも一発じゃ済みませんよ、こんなもん。二連ちゃんですよね、やっぱりね。ゴーフィリーズレビューを一着したら、翌週阪神大賞典の G2 も一着というですね。あ、やっぱりかなんてですね。何がやっぱりかなんて。同学の昇竜行くぞがいいなと思ったんですよね、ダンの体制がですね。ダンの体制、あの、若葉ステークスで、8ゼッケンのアメリカンマッハっていう馬に乗ってたじゃないですか。これ賞金ゼロですからね。未勝利馬ですからね。未勝利馬が若葉ステークスというですね、この皐月賞トライアルに出てきたんですよ。これはもう仁義なき戦いになっちゃいますよね。 まあ、たまにありますよね。昔花ズウェポンという漫画、2014年の若葉ステークスも、にも、未勝利で、出てきたんですけどね。あれ、無意味だったですかね。まあ、いろいろ、こうですね、パズルになって、結局最終的に、あのレースの、あの馬をピンポイントで教えてくれていたんだと、終わってから分かりましたけれどもね。あと、ヘビータンクっていう漫画見ましたね。3年前でしたっけ、弥生賞で。デビューを迎えたという、弥生賞がデビュー戦だったんですよ。ヘビータンク。未勝利は愚か、デビュー戦だったというですね。で、大佐のビリで、弥生賞だけ走って引退という。まあ、そういう馬でしたけれどもね、あれも無意味じゃなかったと思うんですよね。ですから、こういう、未勝利が、その、皐月賞トライアルとかメインレースに出てきたなんていう時は、まあ、そうですね。最低でも3年ぐらいは覚えておくべきだなっていうふうに思います。はい。で、速攻性もあるなと思ったんで、8ゼッケンの段の体制だったんで、阪神伝承店も8ゼッケンに段の体制入ってますでしょ。ですから、6枠ならこっちもあるのかなと思ったら全然違いました。まあ、どっか遠い未来なんでしょう。はい。で、ユーキャンスマイルですか竹豊が。ね、乗り換わったんですね。なんか、日曜日怪我したなんつって、藤岡雄介に乗り換わってましたけども、まあ、竹豊がこれ、まあ、キーワードだったんだろうなっていうふうに思います。この人も、まあ、予定では、土日メインともに10ゼッケンだったですね。若葉ステークス、ジャッカルで竹豊が乗り換わって、ババ掃除で阪神大賞典もユーキャンスマイル10ゼッケンに乗り換わる予定だったですね。あと、ファルコンステークスで一着した一枠一ゼッケンの三幸秀明。これも日曜日名古屋城ステークスで一枠一ゼッケンの三幸秀明だったんですね。なんかね、なんか本当に確率崩壊してませんか土日で同じゼッケンを背負って、まあ、16分の1とかですね、確率論よくわかりませんけども、私数学得意じゃないんで、なんか、でも相当、確率的には低いんだろうな、なんていうふうに思いますよね。例えば、船橋のダイオライト記念、今週、平日に、レースあったじゃないですか、ダイオライト記念。これ一着したのがですね、川田優雅なんですよ。何ゼッケンでした？ 10 ゼッケンだったんですよ。ね、そして、ね、スプリングステークスの10ゼッケン見たら、川田優雅入ってんですよ。あれれと。ね、ダイオライト記念、一番人気じゃなかったけども、川田優雅が一着だったんだよな。で、この人大体まあ、一週間に一本じゃないですか。だからね、来ねえんだろうなと思ったら、まあ3着でした。3つのレースで、自信持って消せる馬なんだ、つったらこのボーデンって答えたんですけどね。これは来ねえだろうと。まあ、3着でしたけども、一番人気の3着って言ったらこれ犯罪行為ですから。うん。まあ、やっぱり連には絡まなかったなあという。で、枠連が4パチ。ズラで。ズラの4パチ。これで7200円もついちゃったっていうことなんですけどもね。これについてはまたですね、どうしてこういう馬券が出たかっていうのは、壊れたレコードのようにまた説明するわけですけども、つまりはダブル登録ですね。はい。なんでも、こういう登録馬状況を完璧に把握しなきゃダメなんですよ、競馬っていうのは。って毎週言ってます。で、土曜日の中山第6レース、3歳の一生クラスのレースでした。でここにですね、一頭走ってたんですよ、ノースザワールドっていうですね、なるほどザワールドみたいな場面場が。昔フジテレビの人気番組でキンキンが司会やってたですね、なるほどザワールドっていう番組やりましたよね。ノースザワールド、なるほどザワールド。お、だからスプリングステークス出てきたらこれ面白いんじゃないかな、なんていうことを、釧路新聞に書いたんですけども、どこにも出てこないと、まあ、除外になったんでしょう。で、このですね、もちろん出てこないことは私も分かってて、釧路新聞に書いてるんですよ。そんなのね、初めからノースザワールド買いたいなんていうことは、本人買いたいなんていうことは、これっぽっちも思ってませんからね。もちろん、スプリングステークスにも出てこないだろうことは分かってました。じゃあなぜ書くの？トリプル登録だったからですよ。ね。重複して登録している。しかも、ダブルではなく、今週唯一のトリプル登録だったんです。この馬が。で、フローラルウォーク？若葉ステークス？スプリングステークス？どこに出てくるかなと思って、こう見張ってたわけですよ。そうしましたらね、どこのレースにも、出走せずに、なんと出てきたのが、土曜日の中山の第6レースだったんです。おろろ。まあ、このレースさえ見ておけば、スプリングステークス大丈夫なんだろうっていうふうに思いますわね。いつものことですから。で、土曜日版のメッセージにも書いていたと思いますけれども、まあ、8割、9割、決まり目だよと。ね。真っ先に注意しなければいけないのは決まり目。決まり目を大事にしていれば、悪いようにはされませんという。まあ、そういう私のコメントだったと思うんですけれども、じゃあ、その土曜日の中山第6レースの決まり目って何でしたか？枠連、4パチでした。スプリングステークスに登録していた馬が走ったレースの決まり目、枠連4パチ。 じゃあ今日スプリングステークスの決まり目何でしたか。ワークライン487,200円という、はい、もう3762回目ぐらいの同じようなこう同じことですよね、はい、私もですね、もうだから言うの疲れんですよこんなもんね。はい、あ、中山土曜日第6レースがワークライン48でしたから、スプリングステークスもワークライン48買いましょう、ね、え、だってそれ言っちゃったら私もう予想売れないんですよあいつ絶対4パチって言うぞと思ったらですね、それで終わっちゃうじゃないですか。で、私ね、まあ、別に予想売れなきゃ売れないでいいんですよ。ウィンズ行って馬券買えばいいんですから、ワグレン4パチね、10万もズボッと買えばですね、720万の払い戻しになってですね、ああ、よかったよかったっていうことで、それでいいんですけども、今ウィンズ閉まってますから、これ予想が売れなかったら私ね、死活問題で飯、おまんま食べられないんですよ。だから、4パチってこれ意地でも言いたくねえなと思ったんで、よし、もう一頭の方、ダブル登録の方の、レインフロムヘブンを軸にしてやろうなんてですね。本当に天の邪悪な野郎で、ね、嫌になっちゃいますよね、自分でもね。4パチって言いたいんですよ、ズラも入ってるし。ズラも4枠だしな、つんで。ですから、4パチって、だから言いたくないんですよ。第6レースが4パチだったんで。ね、まあ分かる人は分かるでしょ黙って決まり目買ってりゃよかっただけの話ですよ。それとね、ノース・ザ・ワールドだけじゃなかったんですよ。中山土曜日の第6レースっていうのは高速カレント今も走ってましたからね、これも忘れちゃいけないポイントだと思いますよ。これはダブル登録ではないんですけれども、フラワーカップに登録してたんですよね。それが除外されて、回避せず中山の第6レースに回ったんだから、本当に変なレースだったですよね。まばきにしてしたのもその理由ですよ。ノースザワールドと高速カレン、こんなに変な馬が2頭走ってますからね、本当見といてくれと。でその高速カレンが入っていたのが713ゼッケンだったんですよね。なんでフラワーカップも一応軸は713ゼッケンのユーバーレーベンにしました。一番人気ね、はい、馬券買えないんでもうどうでもいいんですよ。もうでもね、一番人気軸にしてやれなんて、アリストテレスも軸にしてやれって。だってアリストテレスだって一着なんかないんだ、これ。若葉ステークス一着したのは何すか、アドマイア・ハダルっていう馬でしたよ。この馬主、近藤純子さんですよ。で、阪神大賞典日曜日、緑の帽子かぶっていたアリストテレス、この馬主も近藤英子さんで、母と娘なんですよ。土曜日も娘の馬は緑の帽子で一着したら、母親の馬は緑の帽子で一着がないでしょ。じゃあ何でお前軸にするのよ。馬券買えないからですよ。一番人気でもうこれはね、理由なき反抗なんですよ。ねえ、何を言ってますか、私もね。で、まあ、それで高速カレンの話に戻しますよ。これね、ユーバーレベル3着だったんです。ね、がっかりですよね。でも読者の方で的中報告いただいたんですよ。なるほど、いいとこ見てましたねっていう。その中山第6レースで、ジャンカツマっていうのが一番人気になってました。これ結構かぶった人気だったんですよね。で4着だったんですよ、2枠3ゼッケンのジャンカツマっていうのが一番人気ながら4着でお金になってなかった。でフラワーカップは2枠3ゼッケンの鳳凰イクセルっていう馬が、1着だったんですね。それプラス、本日のスプリングステークスの枠連4パチ同様、4枠もフラワーカップに連動してきていた。フラワーカップ、スプリングステークスともにちゃんと、4枠が2着という形だったんですよ。これ偶然ですか？偶然でこういうこと起こり得ますか？ね？もう今に始まったことじゃないですよ。私が知り得る限り30年前から同じことを永遠繰り返してるんですよ。それでもあなたはまだ登録馬状況を把握せぬまま週末の競馬に向かいますかという主張をしたいんですけれども、ですからね、ああなるほどね、ジャンカズマの一番人気、あ、これいいとこ見てましたねって言うんで3連複をお取りになられた方、おめでとうございます。じゃあ今日も一頭いましたよね、マリーナっていう馬、阪神の日曜日第6レースに変な馬走ってたじゃないですか。こいつ何ですか、やっぱダブル登録なんですよ。フローラルウォークとファルコンステークスにダブル登録しながら、なぜか阪神の日曜日第6レースに回っていた。で、これはもう土曜日のうちから把握済みでしたよね。ですから、予想に書いてました。騎乗予定は武豊ですよ、と。まあ、乗り換わった、岩田乗り換わったんですけどもね。で、だから、じゃあ、若葉ステークスは 先手打って武豊を狙ってみる手もあるんじゃないって、あの西村敦也でもう終わってたんですよ、先週のね。これはね、ほんと金庫賞の西村敦也買えないやつがに、今週若葉ステークスで武豊買ってもダメだったっすね。後手にも上がったんだよ、同じに手で2番はないんだわな、これですから、まあそういうことかと思ったんですけども、で同じことが起こったと思うんですよ。ジャンカスマ一番人気になって4着で馬券にならなかったんですよね。で、本日土曜日阪神の第6レースで一番人気になったの誰ですか？ルメールなんですよ。連絡しなかったんですよ。まあ3着でギリギリお金にはなったんですけれども、一番人気の3着ってやっぱり犯罪ですわね。だからこの時にあれ？と思いましたね。やっぱりアリストテレス1着ねえんだろうなと。うん、そういうなんか気がしましたね。でもちろんこのマリーナっていうのはですよ、阪神大賞典とダブル登録したわけではないんですけれども、ファルコンとフローラルなんですけども、ただ阪神大賞典にはダブル登録がいないんで、私はこの阪神日曜日第6レースがこのマリーナという存在が、阪神大賞典を教える、まあ、代役というかですね、ダブル登録は阪神大賞典を教えるためにここにいるんだというふうに解釈したんです。で、結局武豊から乗り換わった馬が1着したんですよね。岩田が乗り換わった馬で、体勢取れるっていう馬に岩田が乗り換わってましたけども、これはもうまあ用済みですわ。じゃあ何が言えばいいのって言ったら、やっぱりユーキャンスマイルなんですよ。なぜならユーキャンスマイルも武豊が乗り換わったからですねまあこういうことですよね。で、ぐるっと回してきて10ゼッケンですからね。はい。阪神第6レースは、8頭立てですから。で、マリーナが2ゼッケンなんですよ。で、ぐるっと回してきて10番目なんですよ。で、そこに武豊が乗り換わったまま。で、ユーキャンスマイルも10ゼッケン。ほらね、と。やっぱだから、和田龍二であり、武豊のユーキャンスマイルなんですよ。で、6枠を除けばね、この5、7、1点なんですけどね。なぜかアリストテレスを軸にしてしまうという。とんでもねえ野郎だってね、本当にね、こんなやつの予想なんかだから買う必要ないんですよ。買わなくていい。ね、とにかく、登録馬状況を把握してください。そして、それを、元に推理してください。別に何も難しいことじゃありません。ああ、こういうことなんだ、こういうことなんだってもう、十分に訓練されてますでしょ、皆さんだって。私の話を聞いて。で、それで、それを物にすればいいんですよ。はい。あと、名古屋城ステークスはちょっと個人的に面白かったですね。全然低配当だったんですけれども、ワグレン2、3、1番って敵中、ほら、すごいじゃないですかね。こんなもんだって五頭立てのレース外すわけいかないでしょ、なんで五頭立てでしたか。それはね、先週金庫賞の決まり目、3つ、帽子の色3つ除外したら、8引く3は5っていうことで五頭立てになるんですよ。なぜか、金庫賞、金のシャチホコ。先週ニュース流れてましたね。名古屋城のそのシンボルである金のシャチホコが16年ぶりに地上に降ろされましたという。で、どっかなんか公民館がどっかで飾ってんですか？なんか展示場があって。あら、そうなのかと。あ、金庫賞あるか。シャチホコを降ろされたんか。なんつったらですね。最低人気が1着ですよ。ね、そうですよね。だって天から地に落ちてきたんですから。最低人気来ますよ。しかもギベオンというのがこれ隕石という意味ですか。隕石の名前って書いてました。隕石も天から地に落ちてきた石のことですからね。つまりシャチホコが天から地に落ちたという、そういう時に最低人気のギベオン、それは一着するわなっていう。じゃあ今週名古屋城ステークス何買えばいいの。簡単じゃないですかね。え、今年金のシャチホコがない名古屋城なんだから、金庫賞の決まり目切ればいいねえ。おねにもじゃあ 2,3 しかねえべえと思ったんすよ。1,5,8 億いらねえんですからねえ、400円だって。そうだよな。先週のイチゴ買っとかなくちゃダメですよね。400円。ほら、くれてやろう、400円。ほら、ですね。はい、ありがとうございます。なんて。あ、やだやだ。あと、長島まなみちゃん、ね、かわいいじゃないですか。ダメですか？なんか、グリーンチャンネルの女性 MC がですね、古川奈緒、美人ですよね、なんて言ってるんですけど、いや、そうか、なんか下ぶくれで、あんま可愛くねえな、と思うんですよ。私ね、長島、まなみちゃんの方が断然可愛いと思います。私、ああいう切れ長の目の女性って好きなんですよね。だいたい今まで好きになった女って、切れ長、一重まぶたなんですよ。 で、みんななんか一目ぼれ嫌がって美容整形イエス高須クリニックの先生のとこ行ってですね、目にメス入れてバッチリ二重にしたがるじゃないですか。なんですんのかようわからないですよね。一目ぼれって本当美しいなと思うんですけども、BS ニュースを担当している福永美春さんという方がいらっしゃるんですけどもね、これはまたクールビューティーでもう笑ってほしくないんですけどもね、いい目してるんですよ。あと囲碁の女流棋士の2段のですね、飛田咲ちゃんっていうですね、この子もですね可愛いんですよ、美人なんですよ、うん、一方で高畑充希 JLA の顔の一人女、お目目クリクリパッチリ、もう全然いい女なんて思えないんですけどね。なんかちょっと私美的感覚ちょっと世間とずれてますよね。あと YouTuber のマータソ、岡山が生んだ奇跡のブサイクって言ってますけどね、マータソもなんかいい女だななんて思ってるんですよ。本当変わってますね。そういうわけで来週の G1 も一番人気軸にして外します。